はい、皆さんこんにちは。今日もあなたにインフェクション新型大人ウイルス小林です。
樋口です。
よろしくお願いします。
お願いします。
樋口さん、ちょっと聞いてください。
うん。
最近俺悲しいことがあって。
え、なんや。お金がないんか、もしかして。
お金はないです。お金ないですけどいや、お金ないとか言っちゃいかんな。お金はちょっと最低限はある、最低限はあるですけどいや、そう、悲しい話があって、
うん、
最近ですね、俺なんか Google のことを信用できなくなってきたんですよ。
あらら。
で、なんでかっていうのが2つあるんで、ちょっと聞いてもらえます？
はいはい。
ですね、まず1個が、俺ニュースアプリとして、
はい、
Google を使ってるんですよ。
へえ。
これ iPhone でもあると思うんですけど、 Google っていうアプリがあるんですよね、うん、でそれ使うと Google の検索履歴かな、うん、とか、その自分の Google アカウントのユーザー動向に紐づいてレコメンドしてくれるニュースが上がってくるんですよね、
うんうん、
なんでそれを俺、まあ朝昼晩ぐらいの感じで、その Google のニュースをチェックするのが日課みたいなとこあるんですよ。
はいはい。
で俺はそこにも多分 AI が噛んでるだろうなって思ってるから、うん、結構こまめにフィードバック返すんですよ、
うんうん、
この記事に興味がないとか、
はいはい、
そういうのフィードバック返すんですよね、
うん、
でもやっぱりですね、その朝昼晩ニュースに大体なんかやっぱ俺が興味あるやつなんで、こう量子コンピューターがどうのこうのとか、はい、ベースのエフェクターがどうのこうのとか、その馬がどうのこうのとか、まあその教育がどうのこうのみたいなのがこう並んでたりとかするわけなんですよね。
はいはいはい。
でその中に、飼い主の仕草にびっくりした猫の表情が可愛いと話題にみたいな記事が上がってくるんですよ俺のレコメンドに。で、うん、毎回いや興味ねえっつって弾いたりとか、
うんうん、
月にこう何百人の患者を見る精神科医がおすすめする心が安らぐ生活の仕方みたいなのが上がってきたりとかするんですよ、
うん、
で、いや、さすがに興味ないっすと思って、
はい、
興味ないっすみたいなのをしていくんですよね、
うんうん、
でやっぱ出てくるんですよ、
うん、
一時それで減っても、はい、しばらく生活してるとやっぱ出てくるんですよ。
はいはい。
でツイッターとかフェイスブックとかインスタに関してはむちゃくちゃもうその辺でヘキヘキしてたんですよ。
はいはい。
おめえらのアルゴリズムどうなっとんかと、
はい、
ふざけんなみたいな、お前30代男性っつったら、うん、水着の姉ちゃん出したら全員喜ぶと思うなよみたいな、
はいはい、
なめとんかって、もうブチギレやったんですよ、そのツイッターフェイスブックインスタに関しては。
いいいい。
で Google に対してはあんまりそういう目で見てなかったんですよね、
うん、
でその Google のニュースでもなんかやっぱりそういうのが上がってきて、まああんまり露骨なのは少ないんですけど、さっき言ったみたいなその猫がどうしたとか、
はい、
なんか芸能人が例えば松本人志にこう若手芸人が噛みついて炎上とか、
はいはいはい、まあ、ゴシップとかね、そういうやつ、
そうそうそう、はい、知らんしみたいな、
はいはいはい、
いうのがあって、で例えばですね、例えば今言った松本人志に若手芸人が噛みついて炎上っていう記事があったとするじゃないですか、
はいはい、
でそれって例えばツイッターでその樋口さんに対して俺がなんかこう言った一言が、
うん、
他の人から見たらすげえ、あ、ついに小林と樋口が仲違いした、
うん、
みたいな見え方をたまたましちゃったとするじゃないですか、
はいはい、
で炎上みたいなケースってあるじゃないですか多分、
はいはい、
なんでなんかそういう記事とか見た時に、うん、いやって思った人がいるっつだけの話でしょってめっちゃ思うんですよ、
はいはいはい、
その猫のやつもそうだし、その、はい、さっきの精神科医がどうのこうのみたいなやつもそうだし、
うん、
なんか面白かったりとかそのためになるチップスがあったりとかいろいろあるんだろうけれども、
うん、
そのいやって思った人がいるっつだけの話だよね、ニュースみたいにしてっけどってめっちゃ思うんですよ、
はいはいはい、あるよねそういうのいっぱい、
うんうん、でそう思ってカードに興味ねえとかやってたんですけど、
うん、
ある日ふと気づいたんですよ。で、うん、俺はその中に自分のその Google のニュースに上がってくるタイムラインに、例えば量子コンピューターとか、うん、イーロンマスクがどうのこうのとか、そういうやつは俺の中である程度良質な情報で、
はい、
その猫が話題にみたいなやつは質の低い情報みたいな感じで、うん、俺が興味のない質の低い情報を入れてくるんじゃねえって俺思ってたんですよ、
はいはい、
でもふと気がついて、
はい、
いやちょっと待ってと、
うん、
もしかしたらこの今量子コンピューター IBM のやつがこうこうこうで話題になってますよとか、
うん、
イーロン・マスクがこういう動きしてますよ、ツイッター買収してどうのこうのですよみたいのも、
うん、
もしかしたらさっきの猫とか精神科医がどうのこうのとか、うん、松本人志に若手芸人が噛みついたとか、
うん、
その程度と同じ話の違うジャンルかもしれんって思ったんですよ。
はあ、ははあ、なるほど、
伝わります、
うんうんうん、
客観的事実を記事にしたっぽい、
はい、
しかも自分の仕事に関連があるから、
はい、
これは正し ある程度正しいというか有用な情報であると俺が思ってるだけで、
はいはい、
実際中身をよくよく読んでみたときに、
うん、
本当にそこまでちゃんとした情報量があるかっていうと、
うん、
結構微妙やなっていうことも、
はい、
増えてきたなって思ってるんですよ。
なるほど、はい、
でだから俺はその例えば猫が上がってきた時にこれは情報としてノイズだ、
うん、
だからノイズを俺のタイムラインに入れるんじゃねえって思ってた、
はいはい、
けれどももしかしたら例えばイーロン・マスクがとか量子コンピューターがみたいなやつも、
うん、
ちょっとマシなゴシップぐらいの話でしかないかも、
はい、
っていうことに気がついたんですよ、
はいはいはい、
でした時に、
うん、
おいグーグルおめえってなったんですよ。
それでもグーグルなん矛先。
いやグーグルっすね。
それグーグルはそういう記事を書いている人が、
うん、
そういう記事を見たいそうな人に届けるだけやん。
そうですね、うん、
だからむしろなんつうんかな、グーグルは人間の欲望をただブーストさせているだけで、
うん、
この社会全体の、
うん、
こうただのアンプリファードされているだけなんじゃないかっちゅう気がしてるよね。
うん、
で多分、その猫が何たらとか、
うんうん、
そのゴシップが何たらとかっつうのち、
うん、
おそらく、
うん、
世界のほとんどがそれに興味があるから、
うん、
一応入れとこうっつって入れてきようんじゃないかなって感じだよね。
はいはいはいはいはいはい、うん、これ難しいな俺、
うん、
これもしかしたら、あそうです、これ樋口さんとお話ししたいのも、うん、結構俺が極端な考え方してるだろうなっていうのある前提で話してるんです。と聞いてください。
はいはい、聞きたい。
俺の中では、うん、それを Google がやるんじゃねえっていうのがまず強いですよ。
ほうほうほう。
もともと Google が何を目指したかっていうことを考えると、あの人たちが一番やりたかったことって、
うん、
世界のありとあらゆる情報を整理して世界のありとあらゆる人々が入手可能な状態にすることが Google のミッションなんですよ、もともと。
ああそうなんや、へえ、
うん、うん、で今お前らがやってることなんやって言いたい。
なるほどね、
はい、結局お前らもビュー数稼いで画面に貼り付かせて、
うん、
そこの広告からフィーもらって、
うん、
人の時間搾取してお金に換えるような汚い連中になり下がったね Google って思ったっす。
うわーこれむずいな。 Google は見たい情報を届けるようにしたいと思っているからそうしているんじゃないかなっつう感じだよね。
はいはいはいはい。
だから、うん、勘違いかもしれんけど、
うん、
だから勘違いなよ。だからコバがそれを見たいと思ってるのは Google の勘違いないけど、
うん、
Google さん的には、うん、コバさんが絶対喜ぶと思ってつって出してきよう可能性があるやん。
あで俺はそこがダウトっす。
なるほどなるほど、
うん、じゃないと思ってるっすね。
へ
だって、
うん、
同じメディアと同じキーワード何回か削除したっすもんね俺。
うんうんうん、
そうっすね。まずそれが一個かな。
はいはいはい。
あと YouTube のレコメンドとか見てても、あれも Google じゃないですか。
そうね、うん、
正直おいおいってやっぱなりますね。
へえ。
うん、で、まあ、井口さん分かると思うんですけど、
うん、
要はハードじゃなくて中身、
うん、
そのウェブサイトだったりウェブサービスで勝負してるようなジャイアントテック、大きい IT 企業の人たちって、
うん、
もはやビュー数とかじゃないじゃないですか。
そうだね。
要は再生時間、
うん、
滞留時間をその一番重き指標に置いてるはずだと思うんです俺の感覚では、
うんうん
うんうん、で Google もそうなってきたなってめっちゃ思ってるっす。
ん、あ、そうなってきたなっていうのはそのビュー数になってきたってこと？
いや、滞留時間を稼がせるようになってきたなって思ってるっすね。
おお、なるほど。
まあ、滞留時間なのかな。いや、なんかあれが最適だとは全然思わないっていう感じかな。
か、むずいな。
うん。
どうなんやろな。
でもう一個、もう一個言っていいですか。
はいはいはい。
でこの間俺ベースのエフェクターを、
うん、
マルチエフェクターっていうベースのエフェクターを使ってて、
うん、
でこれ iTunes ラボのスタッフからプレゼントでもらったんですよ、
うん、
なんでこれ使いたいと思って、
うん、
Zoom のエフェクターについて、
うん、
あこれ Zoom っていうとちょっと語弊があるんですね。あの Zoom っていう音楽のメーカーがあるんですよね。
そうね。
Zoom っていう会社のマルチエフェクターっていうエフェクターボードがあって、
うん、
それをこうどういう風に接続するとあのいいのかなとか、うん、マルチエフェクターからどういう回路、どういうその音の取り回しでアンプにつなげたらいいのかなとか、
うんうん、
PA さんに音のデータを送るときどうしたらいいのかなとかっていうのをいろいろ調べてるんですよね、
うん、
でめちゃめちゃ時間かかるなと思って、なんでやろうと思って、
はい、
ふと気がついたら、
うん、
どんな検索ワード入れても Zoom、ベース、マルチエフェクター、例えばプリアンプつなぎ方とか、
はいはい、
アンプリターンから挿すとか、
うんうん、
いろんなキーワード入れていっても Google の検索結果1ページ目はほとんど、
うん、
エフェクター10選おすすめ10選とか、
はいはいはい、
比較してみました6選、
うん、
で1ページ目が全部埋まるんですよ。
はいはいはいはい、
ふざけんなって思って
まあ SEO ね、うん、SEO のやつ、ね、
ふざけんなって思ったっすね
いやーこれうわでも俺ちょっとね、うん、分からんのやけど、
うん、
昔に比べたらだいぶ良くなっちゃうと思うよ。
いや俺は悪くなってると思ってるっすね。
あ本当？
はい俺は悪くなってると思ってます。
ね、正確に言うと、
うん、
昔に言うと検索結果は悪くなっているかもしれん、
うん、
でこれなぜなら、
うん、
検索システムをハックしようとする人が増えてきたから結果は悪くなっていると思うよ出てくるものは。で俺の肌感では、
うん、
Google の評価アルゴリズムは徐々にやけど進化していると思っていて、
うん、
だって昔ってさページの中に何個そのワードが入っているかとかさ、
うん、
非リンク数が何個みたいなところで決まっちゃったりしたわけやろ。だからこう、うん、透明にしてさ、
うん、
背景色と同じにしていっぱいそのワード入れるとかで上位に来たりしよったわけや、
うん、
でもそれはやっぱりやめとこうってなってなるわけや、
うんうん、
でアルゴリズムの進化が、
うん、
インターネットのその汚染についていけてないみたいなイメージと思っちゃったよね。
まあ一側面としてそれは強いとは思うんですけど、
はいはいはい、
俺はこのおすすめ10選みたいなのが上がってくることに対して、
うん、
いやまさかアルゴリズムでそこを弾けないなんてことはないよねお前らって思ってるっす。
なるほどね。
要はそこを黙殺してるっしょって思ってるっすね。
なるほどなるほど、
うん、
まあだからそこに Google AdSense とかが入ってる可能性があるからか、
うん
うん、なるほどね。
だから結局、
うん、
でこれはもうもしかしたら俺の本当に思い込みレベルかもしれないですけど、うん、昔ラリー・ペイジっていうボスがいたっすよね、
はい、
CEO が、
はい、
であの人がいなくなってから、うん、なんかこうなったなって思ってるんですよ。
へえなるほど。
個人的にはで、
うんうんうん、
結局そのちょっと待ってください難しいな。ウェブっていう世界があるじゃないですか、
うん、
インターネットっていうとちょっと違うと思うんですけどウェブっすよね、
うん、
ウェブページがある、
うん、
そのブラウザーで検索してみるっていう世界観の中だけで言った時に、
はいはい、
最近はちょっと違うと思うんですけど、
うん、
一時前までウェブイコールほぼ Google だった時代があったと思うんですよ、
はいはいはい、
でだから結局 Google 的にはそのウェブの中でその金銭的なトラフィックが生まれることを望んだんだろうなってめっちゃ思ったんですよね、
うん、はいはいはい、
でその結果が今やろうなって思ってるっす。これごめんなさいマジで俺の思い込みかもしれないんですけど、うん、俺にはそう見えるって話なんですよ。
まあね。ちなみにラリーページおったのに何年ぐらいまで SNS が出てきたのと、どんくらいの差がある？
そんな昔じゃない SNS 出てきてから全然いたっすよ。
コバがその Google に対して違和感を感じ出したのって何年ぐらいのやろって。
ああまあでも最近っすね本当、
うん、
てか俺は Google に魂を、うん売るというか Google の軍門に下るっていう覚悟を決めてたんですよ俺は。
いいよったよね、うん、
はい。なんで、
うん、
あんまりそこに対して疑問を正直持ててなかったんですけど、うん
はいはいはい、
まあ Google の悪い噂だったりとかっていうのは昔からやっぱあったりはするんですよ、
はいはいはい、
でそんな中で Google のことを悪く言う人もいるけれども、いやそれ言ったらどこのジャイアントテックもそうですよねみたいな、
うんうんうん、
っていうのはあったんで、
はいはいはい、
俺はラリーページを信じてたみたいなところがちょっとあったんですよ最初。最初というか途中ですね。
ちなみにね2019年に辞任してますよ。
ああじゃあ最近っすね、
うん、あ3年前ぐらいか、
ほんとここ最近かな。
あなるほど
かな。まあごめんごめんなさい、なんかそれはもう俺の勝手なあれかもしれないんですけど、
うんうんうん、
ちょっと言っていいですか。
はい。
ワールドワイドウェブお前ら何やと思っとんってめっちゃ思うんですよ。
おお、はいはいはい。
確かワールドワイドウェブ作った人は、ティム・バーナーズ・リーっていう人だったと思います。
はいはい。
でその人のテッドトークを俺聞いたことあるんですけど、まあ、まあっていうかそのワールドワイドウェブっていうのはそもそも文献とか文章とか有用な情報を検索するためのシステムなんですよね、
うんうん、
言ったらその図書館の検索システムみたいな話に近くて、でそれを俺が持っているデータの中で公開可能かつ有用なものは俺は公開しようと、だからお前もそれを見せてくれ、
うん、
でみんなが匿名でそれを出し合うことによって世界規模の膨大な書庫が出来上がるじゃねえかっていうのが元々な構想じゃないですか。
はあ、そうなんや。いや全然知らん。そんなあウィキペディアみたいなもんや。
そうですね、うん、要はウェブインターネット、まあインターネットイコールウェブじゃないんですけど、うん、ウェブに対して公開するって決めた情報だけに、うん、みんなアクセスしていいよっていう状態を作ると、
はいはい、
でみんながそれをやることによってウェブ上にさまざまな情報が出来上がるよね、うん、みんなそこに有益な情報をどんどんどんどん、本当は自分で独り占めしときたい情報をみんなで出し合うことによって人類が発展するじゃん、はいはいはい、
うんうん、
っていうのがワールドワイドウェブの設計思想なんですよ、そもそもの。
そうなんや。
で、
うんうん、
お前ら何やっとんってめっちゃ思うんすよ。
なるほどなるほど。
むちゃくちゃ思うですね、もうなんか恥ずかしないんかお前らってめっちゃ思うですね。
だから今で言うお前らはコンテンツ作る側じゃなくて Google 側、
うん、ジャイアントテックっすね。
あ
ふざけんなお前らってめっちゃ思ってるっすね。
なるほどね。
広告入れましたや、あるかいボケみたいな。なんやと思ってワールドワイドウェブをみたいな感覚なんですよ俺は。
なるほどなるほど、
うん、でそんな中 Google っていうのはそこにもともと近いわけですよ、うん、設計思想が、
はいはい、
要はありとあらゆる情報をそのデジタルアーカイブして、うん、それをその検索可能にして瞬時に世界の貧しい人を止める人を、うん、そういう差もなくみんなが一瞬でこう世界中の情報にアクセスできるようにして人類の発展を促そうっつってやってると。で俺さ大丈夫その構想って最初思ってたんですよ、
うんうん、
でラリー・ペイジの話とかをこうネットでずっと見ていった時にラリー・ペイジが一言言ったんですよね。我々 Google は Don't be evil っていう精神掲げてますっつって。
お
でDon't be evil って精神掲げてるんで、邪悪になっちゃダメ、
うん、
俺らはこう正義でいこうみたいなのを掲げてる、うん、その情報を取り扱うっていうのはそれぐらいやっぱこう威力の強いことだっていうその辞任はやっぱりあったと思うんで、
うんうん、
でそんな中でその Don't be evil っていうのを掲げてますと。なんで僕らは基本的にそうやって情報を整理したりとかアプリケーションを作るときサービスを作るときによくしようっていうことを前提にやってます、
うんうんうん、
つって言ったんですよね。だから、うん、よくしようと思ってやってることが結局世の中を悪くしてしまうみたいなことは僕はないと思います、うん、でラリーペイジが言ってたんですよ、
うんうんうん、
で若かりし俺はそれ聞いて、うん、何ガキみたいなこと言ってんだこのおっさん大丈夫かって思ってたんですよ、
はいはいはい、
でもなんか年を経ながら経ながらラリーペイジの言ってたこと以上に善意を意識して動くことって無理かもしれないみたいな、まあ、何ですけどその哲学者で言ったじゃないですか、カントかな、善意志その良い行いをしようと思うこと以上に良い行いってないでしょみたいな。
ああそんなの言ったんや、うんうん、は
い、確かそんなのがあるんですよね、うん、で、うんうん、俺は結構その考え方が好きなんですよ。善意
はいはい、
っていうことが一番その世の中で純粋な善と言えるよねみたいな、
うんうんうん、
っていうのを、まあ、いろんな方向から考えて数年後俺はやっぱりラリーペイジの言う通りかもしれん、
うん、
って思ったから Google の群毛に下ったんですよ、
うんうんうん、
俺の個人情報も全て Google にきれいさっぱり売り渡してやろうと思ってやってきて、でラリーペイジ辞任して、うん、Don't be evil っていうスローガンは Google から葬られ、
うん、
今の貴様らなんやと
なるほど
って思ってるって話です。
なるほどな。 わあ、だき多分、はい、コバがまず思ってるってことはすげえ分かった。
はい。
で、だき俺は分かった。なんかね、コバほど悪いと思ってないやろ
う
ね。その検索結果が。
うん。
なんかもね、なるほどね。なんかその、うん、何戦みたいなエフェクターの出てきたって言ったら、なんかこうベスト10戦みたいなやつ、
はいはいはいはい、
それはそれでそれ見たい人おる気ねって思っちゃうんやろね多分。
うん、
広告まみれかもしれんけども、広告まみれので作りよう人たちはそれ見て喜ぶと思って作っているし、
うんうんうん
うん、でちゃんと喜ぶものを作っているから広告がいっぱい載るし、
うん、
で広告いっぱい載ったらあの Google も儲かるし、
うん、
みたいな、
うん、
風にも見えちゃうよね、
うんうん、
でたまたまコバはその情報欲しくなかっただけなんじゃないかなつ。
いやそこは俺言いたいことあって、俺はその10選みたいな記事が上がってくるのは優秀な検索結果だと思ってます、
うんうんうん、
で俺はああいうページは好きだし活用もするし、うん、例えば参考になったなと思ったらわざわざ そこのアフィリエイトリンクから買ったりするぐら
い
ちゃんとありがとうっていう気持ちあるんですよ、そのまとめ記事に対して、はいはいはい、ただ、うんうん、俺はエフェクターとプリアンプとあのスタックアンプをどういう風につないでいったらいいかなっていうのを考えてたんですよね、
はいはいはい、
でひたすらそれの検索ワードをあれこれ入れ替えながらああでもねこうでもねってずっとやってんのに全然出てこないんですよ。
なるほど。
でそれは世の中の情報を全て整理して欲しいと思った人に届けるっていう、
うん、
お前らの精神にむちゃくちゃ反してねっていうやつです。
なるほどね、
はい、
それだから、うん、隠蔽じゃないけど、
うん、
届かせないようにしているような気がしたってことね、
うんうん、
だからそれ有用な情報を届けるよりも先に広告クリックしろやを感じちゃったってことね、うん、そういう感じを。
いやですね、うん、まあ、極端に言うとそういうことなんですけど、極端に言うとそういうことなんですけど、
うんうんうん、
そこまで思ってるわけではなく、
うん、
お前ら自分らのアルゴリズムが結果そういうことになっとるの気づいとるやろ、
うん、なるほど。
その、
はいはい、
お前らはワールドワイドウェブを作ったティム・バーナーズ・リーとか、
うん、
ラリー・ペイジの精神を忘れたんかいって言いたい、うん、
なるほどね
っていう話。
あー、
何のためにあの人たちがそういうものを掲げて、
うん、
このインターネットワールドワイドウェブっていう素晴らしいものを俺らに提供してくれたのか思い出せ、うん、みたいなイメージ。
なるほどね。
そう、それを悪意を持って俺にそういう風にしてる、意図的にデータを隠蔽してるとかそうは思ってないです。ただ、
はいはいはい、
お前らとか言っちゃいかんですね。Google さんが本来重視すべき検索アルゴリズムではないでしょ。この検索結果の出方はみたいな感じかな。とか、その Google のニュースのレコメンドの出し方は、
うん、
本来あなたたちのビジョンに沿うものではないですよね、みたいな。
うんうんうん、
で、Twitter とか Facebook とかそれやんのはまだわかると。Google がそれやっちゃおしまいっしょみたいな俺の中での世界観があって、
うん、なるほど。
で、
うんうんうん、
俺の中ではそうなんですよ、
うん、
結構違うんですよ。例えば Twitter がそれをやること、
はいはいはい、
Facebook がそれをやること、
うん、
Instagram とか TikTok がそういうのをやることと、
うん、
Google がそれをやるってのは全然違うんですよ俺の中で。
うん、なるほどね。
うんうん、
はいはい。まあ、Google は一番ワールドワイドの思想に近かったからよね。Google が言うことは違うつの。
もありますし、取ってるポジションが全然違うじゃないですか。
ああ、はいはいはい。なるほど、なるほど。プラットフォームの中でやっているか、検索結果すべてを取っているかっていうこと。
そうです。
うんうんうん、
なんて言ったらいいのかな。さっき言ってたことが近いんですけど、うん、ワールドワイドウェブ、ニアリーイコール Google みたいな時代が、
うんうん、そうよね。
あったと思うんですよ。
うんうん。
で、それってそのものすごい権力を握ってると思いません？
影響力が一番あるよね。
そういうことです。で、それが確かに今薄れてきてはいるけど、
はいはい、
来てはいるけど、まだまだでかいと思うんですよ。
うん、
で、
うん、
そのポジションにいるやつらがそれやっちゃおしまいでしょみたいな。
なるほどね。
その根本からウェブというものを揺るがすやん、お前らがそれやったらみたいな感じ。
はいはい、はい。
そのツイッターがある一個の SNS の中のタイムラインがどんだけ荒れてようが、どんだけ金に意地汚かろうが、そのフェイクニュースだらけだろうが、どうでもいいんですよ。
うんうんうん、
で、例えば俺は小中学生にプログラミングを教えてて、分かんないことあったら Google で検索するんだよ、まず教えます、
うんうんうん、
で、って言いたくない、なくなってきたもうって感じ。
へえ、なるほどなるほど。
うん、だってもともとあった思想でいくと、その要はワールドワイドウェブに接続するっていうのは、
うん、
世界政府が樹立した、
うん、
こう世界公営図書館にアクセスしますみたいな、
はいはいはい、
ビジョンだったわけじゃないですか、ワールドワイドウェブに接続するってことは、
うんうん、
で、
うんうん、
その中の一番優秀な検索エンジンが Google、
はいはい、
だから世界の大図書館の受付にまずは行って聞いてきなさいって俺は子供たちも知ってたんですよ、
うんうんうんうん、
でもうあいつらは世界の大図書館の受付じゃなくなってきたなみたいな気がしちゃった。
そうね、なるほどなるほど、
うんうん、
いやなんかまあすげえふんわりと分かったんやけど、
はい、
もうちょっと続けていいですかこの話。
はい、
そんな中で、
はい、
俺ね最近ブレイブ使い出したよ。
はいはいはいはいはい、はい、
この辺の動きはどう見ちょん、コア的には
どう見てるって言うとどういうことですかね。
俺が待って、知っている範囲で言うと、ブレイブっていうブラウザーは広告が入らないっていうのがまず一個上なわけよね。
はいはいはいはい。
でなんでかっていうと、広告、
うん、
今までの Google が支配しているそのワールドワイドウェブの世界観だと、
うん、
は説明できるかな、広告主が Google にお金を払うと、
うん、
そうすると Google がページを見てる人に広告を見せると、
うんうんうん、
そうすると見ている人がクリックをすればするほど、
うん、
Google が広告主からお金をもらうというシステムね、
うんうんうん、
で広告を見ている人は全く得してないやんちゅう、
うんうんうん、
なんか見たくもないところで広告見せられて得してないやんっつうのが今までの Google が作ったワールドワイドの世界観やったんやけど、
うん、
ブレイブっつうのはちょっとそれを変えましょうっつうことで、
うん、
広告は見たい人が見たいっていう設定をポチッとすると、
うんうん、
だから確かブレイブっていうブラウザーをインストールするして最初開いた時に広告ありかなしかみたいな設定が確かできたのかな。でありにすると広告が表示された分だけ広告を見た人にトークンが入るっていう設計なんやね。
うん、
分からん、ちょっとあっちゅうかどうか俺も最近使い始めたき、
うん、はいはいはいはい、
でこれが、Web3 の考え方に近いよねみたいなことを言われている、
うんうんうんうん
うん、と思っているんよ。
なるほど。
そう、なんかこの辺の話はコバどう見ちょんかなっちゅう。
なるほど。ですね、
はいはい、
まず前提として、
はい、
俺はめちゃめちゃブレイブは支持してます。
ああはいはい、なるほど、はい、
でただ、
うん、
ちょっと最近ブレイブ使ってないんで分かんないですけど、
うん、
出始めの頃のブレイブ使って広告を拒否したところ、
はい、
めちゃめちゃ UI 悪かったんで、要は画面がめちゃ崩れるんで、
はい、
結局使い物になんなかったんですよね。
へ、
今はちょっとどうだか分かんないんですけど、
うんうんうん、
でブレイブブラウザーの今言ってたことはすごくそうだと思うんですけど、
うんうん、
俺の中ではその広告どうのこうのっていうのはブレイブを考えた時にすげえちっちゃい話だと思ってるんですよ、
はいはいはい、
俺の、
うん、
まあでも分かんない、ブレイブはでもその構想なのかな、
うん、
俺の中で例えばそのブレイブみたいなものを、ブレイブブラウザーみたいなものを考えるときに、
うん、
一番、うん、その興味があるのはマイクロペイメントなんですよ、
はいはいはい、
でそれは今ブレイブは多分その広告っていうものに対して言ってるとは思うんですけど、
うんうんうん、
多分
マイクロペイメントできるよね、多分ツイッターアカウントとかでチップを送るみたいなやつがあるよね。
そうですね、ね、そのマイクロペイメントの真骨頂が何かというのを例えば考えます、
はいはいはい、
例えば俺がプログラミングを教えるウェブサイトを作りましたと、
うん、
ウェブシステムを作りました、
うん、
でみんなそこにアクセスするよ、で、
うん、
俺はお金がないとその活動しにくいじゃないですか、
うんうんうん、
でもウェブそれタダで使うのが普通になってるじゃないですか、
うん、
あ、普通になってるっていうか、ウェブサイトを閲覧したりとかそういう情報をタダで見れるのが普通というか多いじゃないですか、
はいはいはい、
でだからその課金モデルとか、広告入れるとか何とかして課金を取るんだけれども、
うんうんうん、
本来的にそのアクセスしてくれた人が、
うん、
俺に対してお金を払ってくれればそれで一番話が進むんですよね。その中抜きもないし
ダイレクト課金、うん、
そうそうそう、でそれを例えば1ページ読んだら1円、
うん、
とかっていうのを、
うん、
トークンを通じてやろうっていうのがそのウェブ上のマイクロペイメントの、まあ、ウェブ上というかその俺がブレイブに求めてることっすね。
おー、 あ、え、それは知らんかったんやけど、うん、まず、
うんうんうん、
それはブレイブが言っているん、それかコバがそうなったらいいなと思っているというか、
まあ、どっちだったか分かんないです。どっちだったか分かんないっていうのは、
はいはいはい、
俺の中では、うん、そのああいう界隈の人たちは、うん、そのマイクロペイメントのことぐらい当たり前に頭に入ってるって思っちゃってるとこあるっす。
はいはい、なるほどなるほど、うん、はい、
なので、
うんうんうん、
こう例えばその投げ銭とかちょっとチップを送るみたいなのっていうのは、うん、あくまでそのなんていうか、そのお金を支払うっていうやつじゃないですか、
うん、
例えば我々がコンセントにつないだら、
うん、
別に例えばそのスマホ充電するときに100円払いやしないですけど、
うん、
どっかで1円とか2円かかってるわけじゃないですか、
うんうん、
そういう課金をそのウェブの体験上でするっていうのを、
うん、
の構想がそのマイクロペイメントという概念から考えていくと多分自然に出るって俺が思ってるのかもしれない、
うん、なるほどなるほど。
で、
うん、
その時期ぐらいにブレイブのプロジェクトが立ち上がったんで、うん、そういうものだと俺が解釈したのかもしれない。
なるほどね。
最終的にブレイブはその一旦実用として広告の話をしてるだけだと思ってってたんですけど、
はいはいはい、
今考えて、うん、あ、ちょっと分かんねえみたいになったっすね。
なるほどね。その可能性はあるな。コバがいいよ可能性は。要はそのやっぱ最初食いつくのっち、あ、これずっとウェブ見よったら、
うん、
ちょっとトークン入るんや、使ってみようぐらいからじゃないと、
うんうん、
まずユーザー増えんもんね多分。
と
っかかりがそんぐらい分かりやすくないと。
うんうんうん
うん、まあその奥にでも多分構想はあるっぽいもんね、どうやら、うんうん、これあのあれやね、 Firefox 作った人は作ったよね確か。
ああ、そうなんすね。
確かで JavaScript を開発した人らしいよねそれが、
うんうんうんうん、
その人が作ったらしくて Brave ブラウザ、
うんうんうん、多分ですね。メタマスク、これちょっと聞いてる人ここまで言うとちょっとむずいかなと思うんですけど、はい、メタマスク、イーサリアム の, あのブラウザーに組み込むウォレットがありますよね、
はいはいはい、ウォレットね、あの認証も兼ねている、はいはい、
はい、うん、メタマスクは、
うん、
多分マイクロペイメントの機能あるはずなんですよ、
うんうん、
要はユーザーが受け取るとかじゃなくてユーザーが使ったサービスに応じて自動的に課金されるっていう機能は前メタマスクにはあるはず、
はいはいはい、
で原理上ブレイブもできるっしょって俺思ってるだけかもしれない。
なるほど。
で俺の中で最初にそのブレイブっていうものを、ブレイブブラウザーっていうものを知った時に、
うん、
だから広告を見たときは、自分がもらうと、
うん、
で自分がサービスを利用したときには自分が払うと、
うんうん、
でこれの循環を作ろうねっていう話をしているんだと勝手に思ったのかもしれないです、これが。ちょっと分かんないそこ、
うんうんうんうん、
でもメタマスクはマイクロペイメントの構想は基本的にあるはずです。
はいはいはい、はい、
だからブレイブもそんな感じって思ってはいるんですけど、
うん、
って感じかな。
なるほどね。
あ、これ今これ回答になってました？
あ、うん、いやいや、もう普通に俺ね、うん、俺の中でもまだブレイブを完全に理解してるわけでもないし、うん、Web3 が何かすらもあんまよく分かってなくて、
うんうんうん、
その辺ふわっとざっくり聞きたかっただけだよね。
いや、むずいっすよねあの辺。
そう、え、マッチ分からん。
むずいっすよね。
でなんか、非中央集権、まあ、型というかそのデッセントライズドって言われるんかな、
うんうんうん、
なんかそういう世界観作ろうとしているっていうのは分かるんやけど、
うんうんうん
うん、じゃあなんかというか一体それが具体的に何がどうで何なのかっつうのがあんまり理解せずに、ただなんかこの辺もやっぱすごく匂いがするわけよ、変わっている匂いというか、
はいはいはいはいはいはい、
なんか一回どっかでまとめて勉強したいなって気持ちはあるんよね。
そうですね、勉強したいっすよね、うん、ここは。
そうそうそうそう。
なんかいよいよ現実味が増してきますよね、そのインターネットのこうちょっと IT の話をしようみたいなチャンネルをこうやろうかって言ったのが。
そうなんよね。なんかこう結構 SNS が出てきたぐらいの感じで価値観の変革が起こっている匂いがするんよね、大きく。
ああ。
そう、なんか SNS 出てきた時っち思いっきり変わったと思うよ、なんかインターネットの世界が、
うんうん、
まあ、インターネットの世界ちかワールドワイドウェブの世界かな、
うんうんうん、
が大きく変わった気がするんやけど、なんかこう、うん、大きな波が来ている感覚だけあるんやけど、これ何みたいなことがよく分かってないって感じね。
はいはいはい、
うん、なんかブロックチェーンの話もした時もあったやん、
うんうん、
これただの投機とかと 思っていたらもう全然、うん、もう痛い目見るというか、
うん、
そういうちっちゃい話じゃなくてみたいな、
うんうん、
話がもう一個自然が増えたみたいなレベルですよみたいな話を多分してくれたと思うんだけど、
そう小林的にはですね、
そうそうそうそう、
あ、そこの話すると小林的には、うん、イーサリアム、
うん、
ですねですね、ちょっとあれかな、
重要なのが、
はい、
うん、
Web3 って、
うん、
いろんなとこで見聞きするなって思うんすけど、ちょっと分かんない分かんないけど、俺は、
うん、
俺の中ではそれイーサリアムが完成した時の話をしてるんよねみたいな感覚、
はいはいはい、なるほどなるほどね、
うん、
うんうんうん
かな。
え、ちなみにどの部分が、
ごめんなさい、これ俺もちょっと勉強不足なんで、うんうん、にわかで喋ってるけど許してください、はい、にわかで喋ってるけど許してください、前提喋ります。
はいはいはい、
確かイーサリアムの構想は、うん、ワールドコンピューターを作ることだったと思うんですよ。
あ、へえ、
確か、
うん、
でブロックチェーンっていうイーサリアムのブロックチェーンというデータベースがありますと、う
ん、はいはいはい、
で、マイナーたちのハッシュパワーっていう計算をする能力を持ってして、メモリとかをどうするかはちょっと知らないんですけど、データベースとあの計算するそのなんですかね、リソースがあると、
うんうん、
いうの でデータベースの中に全てプログラムコードも格納してしまえと、
うん、
で格納したら最後二度と書き換えできないぞなのかな多分、
うん、
ということは一度交わした契約はお天道様に書かれてるんで、あとは自動的にワールドコンピューターにお願いすれば処理するよねっていう世界観のことだと思ってるんですよね。
はいはいはい、なるほど、そういう認識ね。ああ、分かる分かる、そこまでは、
うん、っていう感じかな。
なるほど、
なんでなんかほぼそれ前提の話してるんじゃないのみたいなイメージではありますかね、
うん、なるほどね、
うん、ちょっと勉強してきます
いや俺も勉強したい。まあでもまあそう言われたらそうやろうなって感じだよね。
うん、
うん、
そうですね。なんか Web3 って何の話なんですっけあれ。
いやだ多分その、うん、俺は非中央集権的なっつうのが一番の軸と思っていて、
うんうんうん、
でそれをなんか達成させるためにいろんなその枝葉がついてるようなイメージだよね。
うんうんうんうん、なんか分かりやすいのありましたよね、うん、Web1.0 はその検索して閲覧するだけで、 Web2.0 がそのユーザーも発信者になれるみたいな、
うん、そうそうそうそう。
で Web3.0 はあ、信頼を必要としないみたいな、信用を必要としないみたいなやつですよね。その信用部分をブロックチェーンで担保できるんで、
うん、
その相手が信用できるかどうかっていうのはブロックチェーンに任せれるから、
うん、
その前提で物事を進めることができるみたいな話でしたっけ。これ合ってるかな。
そんな定義
あれ違いましたっけ。
あれ
違いましたっけ。
やべ、これちょっとちゃんと調べたいな、
はい、まあ、そうですね、まあ、言ってる人も定義してる人そんないないのかな。どうなんやろうね。
そうだね。いやなんかこれね、俺感覚ではね、
はい、
ポスト資本主義という言葉と同じくらい、
うんうん、
Web3 という言葉を使っている人それぞれによって定義が違う気がするんよ。
あーはははははは。
そうそうそうそう、この人が言う Web3 はこういうことで、この人が言う Web3 はこういうことでみたいな、
うんうんうん、
この界隈の Web3 はこういうことでみたいな、
うんうんうん、
だから違う気がしていて。
そうっすよね。
本当は多分まとめたがいいねこれ。
そうっすよね。
みんなの Web3 は何みたいな。
なんかあのすごいじゃないですか、うん、VR 空間のことを、
うん、
メタバースと呼んで、
うん、
そこに NFT と Web3 があるっていう、
はいはい、
語り方をなんかしてる人たまに見て、
うん
うん、すげえことなってんなって思う
そうね、もうなんか、うん、カリフォルニアロールを寿司と呼ぶみたいな感じ。
まあ、そうですね。そうですね。
こうなんかその辺のやつぐちゃっとまとめたらこうなったんやみたいな感じよね。なんかそうなんよね。本来 NFT とねメタバースは全然違うものなんやけど、多分 NFT の概念がメタバースで利用されやすいから、そこなんかふわっとくっつけて認識しているけどみたいな感じよね。
うーん、なんかあれなんじゃないですけ、セカンドライフあったじゃないですか、うん、昔、
はいはいはい、
あの時にセカンドライフの土地買うのどうのが流行ったんじゃないですけ。
流行った流行った。
だからなんかそれと紐づけて言ってるだけでしょ多分。
そうそう、うん、そうそうと思う。だ、それはただのメタバース上で物を売り買いする、でその証明が、
うん、
あれセカンドライフはでもブロックチェーンとか NFT とか関係ないわな。あれはだからセカンドライフのシステムで管理されてるはずやきね。
うん、
でもね、だからその時点では別にデセントライズどうではないもんね。
うん、まあだから、うん、あれじゃないですか。例えば、うん、セカンドライフは、
うん、
ある一社が提供してたから、うん、そこから買うじゃないですか。
うん、はいはいはいはいはい。
それが例えばワールドワイドウェブみたいな形でつながって、うん、何かこう誰のものと言えないようなところになってきた時に、うん、それ所有してるって言えんのかみたいな話を持ち込もうとしてるんじゃないっては思うんですけど、
うん、
っては思うんですけどみたいな、うん、とこっすね。ちょっと俺にはちょっと分かんないっす。
やべ、よく分からなくなってきたな。
うん、ちょっと調べてみましょう。これ
面白いね。
はい、じゃあ樋口さん、これちょっと俺言わせてください。
はい、
俺本当にっすね、
うん、
インターネットのこととかを、うん、コンピューターのこととかを勉強してなんか発信するみたいな、うん、本当にやりたいなと思ってはいるんですよ。
はいはいはい、
でそれなんでかっていうのが明確にあります。
おお、なんや。
俺からの見え方っすけど、
うん、
インターネットっていうものに対して、
うん、
人類がめちゃめちゃ後手後手やと思ってるんですよ。
ほうほうほう。
例えば、うん、車が発明されて、
うん、
車が発明されたら信号機ないと危ないじゃないですか。
なるほど。
ドライバーズライセンス整備しないと危ないじゃないですか。
うん、
でそういうのがないから、うん、Google が変になっちゃったりとか、
はいはい、
そのむちゃくちゃな SEO をしたりとか、
うんうん、
で逆にそういうインターネットそういう使い方すんなってって思ってる人たちが、うん、ハクティビズムに出たりとかすると思ってるんですよ。
うん、
でこうごめんなさい、歴史の話わかんないですけど、アメリカ新大陸開拓みたいな状態になってて。
なるほどね。
無法状態。
無法地帯なんやね今ね。
そう、はいはい、無法地帯やから、うん、せめて倫理観の指標だけでも必要やと俺めっちゃ思ってるんですよ。
なるほど。
でそういうのを訴えてきた人たちが、うん、古き良きハッカーたちやと思ってて、
はいはいはい、
電子フロンティア財団っていうところがあったりとか、
うん、
なんかそういうところの人たちがこのまま行くとインターネット危ないよとか、うん、そのコンピューターこのまま進んでって大丈夫、情報化社会人間大丈夫みたいな、
うん、
情報のモラル考えようねって言ってるのが、うん、お金にならないからマジで流行んないわけですよ。
なるほど。
で大丈夫なんやっけそれっていうのを、うん、俺はめっちゃ声を大にして言いたいんですよ。
ああ、なるほど。
伝わりましたこれ。
面白い面白い。なんかそれで言うとなんかね、コバがインターネットに対してその危機感やもっとこうなんか投資をすべきとか学ぶべきみたいなことって結構ね、古典が人文学に対して思って今やってる活動とすげえ二丁なつのがあって。
そうですね。ちょっとカッコつけていいですか。俺、うん、そこまでのこと考えて IT リテラシー教育やっつって IT ズラボやってるんですよ俺と近藤は。
なるほど、
うん、結構そこは思いの丈が強いんですよ。
よしやろう。
はい、頑張って本読みます
やろう。
はい、じゃあちょっとそれに向けて小林も頑張って勉強しますんで、よかったらリスナーの方々も楽しみに待っておいてください。
はい、
はい、じゃあ今回はここまでありがとうございました。
ありがとうございました。